防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。まず台風についてです。台風への防災対策が進んだ時代であってもなお、災害を最小限にするためには努力が欠かせません。台風に対する備えについてご紹介します。台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。普段からできる準備はしっかり備え、危険から身を守りましょう。まず普段から行う家の外の備えです。水害に備え、側溝や排水溝の掃除をし、水はきを良くしておきましょう。また屋根や塀、壁などの点検、補強も台風が来る前から普段から行っておきましょう。ライフラインが途絶えた時のことを想定して非常用品を備えましょう。例えば懐中電灯、予備の電池、ライター、マッチ、携帯ラジオやワンセグ携帯、非常用の食料、着替え、タオル、救急用品、貴重品、水などです。家族で緊急連絡手段とその方法を話し合っておきましょう。また、落ち合う場所なども決めておくと良いでしょう。家の近くに洪水の恐れのある河川があったり、低地、休憩斜地で水害や土砂災害の恐れがある場合は、事前にハザードマップなどを入手しておきましょう。ハザードマップは各市役所や区役所、役場などで入手することができます。土砂災害や鉄砲水になるかどうかを見分けるためには、平常時と異常時で濁流の流れる方向や速さの違いを普段から確認しておくと良いでしょう。道路が冠水したり、浸水が始まったりしている場所では、用水路やマンホールの蓋が外れていても、濁った水で見えなくなっているため、足を取られる危険性があります。ご近所同士の付き合いは、救援や避難所暮らしの際に大きな力となります。特に隣近所にお年寄りがいる場合は、いざという時に支援できるようコミュニケーションを取り合って助け合いましょう。次に台風が接近する前に行うことです。台風は事前に来ることが予想できる災害ですが、台風が接近してからの対策で被害に遭われる方が多くいます。台風が近づいているというニュースを見たり聞いたりしたら、今一度対策を確認してください。テレビやラジオ、ネットなどで台風の進路予想が定期的に更新されますので、最新の台風情報を入手してください。また、大雨や暴風などの警報、注意報や天気予報、雨雲の動きなどもチェックしてください。こまめに気象情報を確認しましょう。家の周りの再点検です。庭木に支柱を立てたり、塀を補強しましょう。家の周りにあるもので、強風などによって飛ばされる可能性のあるものは、室内にしまうか、しまうことができない場合は、飛ばされないようにしっかり固定しましょう。窓や雨戸の補強です。ガラスのひび割れや窓枠のガタつきがないか調べ、窓にテープを貼るなどして補強します。さらに万が一、窓ガラスが割れた時のために、カーテンなどを閉めておくと良いでしょう。床上の浸水対策です。家財や家電などは浸水の被害を受けないように高いところや2階に移動させます。電気のコンセントは漏電、ショート、感電などが発生する可能性があります。コンセントは抜き、低い位置にあるものは高いところへ移動させましょう。ライフラインの断絶の備えです。 断水に備えて飲料水の確保をしましょう。浴槽に水を張るなどしてトイレなどの生活用水も確保します。避難に備え非常持ち出し品をチェック準備しましょう。台風が接近してからは大規模な災害が想定される場合には一人一人が自分たちの身は自分たちで守るという意識のもと、たとえ避難勧告が出ていなくても早めに安全な場所へ避難するなど防災意識を高めることが重要です。水かさが増した用水路は道路との境目がわからなくなっていて足を取られる恐れがあります。用水路の見回りは絶対にやめましょう。また海岸の見回りも波打ち際や防波堤など高潮の恐れがあります。絶対にやめましょう。屋外での作業は暴風や突風にあおられて転倒する危険があります。屋外での作業もやめましょう。台風が接近している間は大雨や強風による事故に巻き込まれないようになるべく外へ出ないようにしてください。特に夜間は外出を控えてください。また車での移動には注意が必要です。大雨の場合はワイパーが効かなかったりブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象の可能性もあります。やむを得ず外出している場合にはとりわけ地下空間は雨の強さや天候の急変が分かりにくい上、地上が冠水すると一気に水が流れ込み地上に避難することが困難になる恐れがあります。特に地下空間を利用する方は早めの避難を心がけてください。山や丘を切り開いて作られた造形地、河川が山地から平野や盆地に移る扇状地、山間部や海岸付近、河川敷は大雨や洪水、土石流に特に警戒が必要な土地です。集中豪雨などによって崖地や急傾斜地では山崩れが発生する恐れがあります。特に樹木の少ない山間部では土石流の危険をはらんでいるので注意が必要です。また河川敷では水位の変化に注意し異変を感じたらいつでも避難できるようにしましょう。防災機関などからの避難準備情報に注意し、市町村から避難勧告や避難指示があったらすぐに動けるように準備し素早く避難してください。また避難勧告が出されていなくても危険を感じたら自主的に避難するようにしてください。都会では遠くの避難場所へ避難するより隣近所の2階以上の頑丈な建物に避難させてもらう方が安全な場合もあります。避難する場合は周囲の状況なども総合的に判断し行動するようにしましょう。避難する際には火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを落とし戸締まりを確認してください。避難の際は持ち物を最小限にし両手を自由に使えるようにしておきましょう。今回は台風に備えて普段から準備すること、そして接近する前、接近してから注意することについてご紹介しました。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて 非常持ち出し品を点検しておきましょう。
次に、災害から身を守るために、今回は地震などの緊急時に備えてすぐ持ち出すことができる非常持ち出し品についてご紹介します。非常持ち出し品は、最低限の防災用品を用意しておくことはもちろん、家族構成に合わせたものを用意し、定期的にチェックし、期限が切れそうなものは取り替えるなどの備えが大切です。最近では、非常食が種類豊富に揃うようになりましたし、耐久性や防炎性に優れた非常持ち出し袋や、携帯できる簡易浄水器、発電機能のラジオ付き懐中電灯など、便利な防災グッズが幅広く用意されています。まず、食料、飲料水などです。何よりも水の確保が最重要になってきます。一人一日3リットルの水を最低3日分から10日分用意しましょう。防災用品として売られている水でなくても、市販品のペットボトルなどが軽くて便利です。非常食の備えも最低3日、できれば10日程度を用意しましょう。すぐに様々な救援があるとは限りません。救援物資の支給に頼らなくても過ごせる心構えが必要です。お湯を沸かすなどの調理ができない時のために、そのまま食べられる食料も必要です。また、飴やチョコレートを入れておくと、いざという時に気持ちを和らげてくれる効果があり、避難生活のメンタルケアや復旧作業への活力、カロリー補給にも適しています。次に調理器具です。防災用品の中で便利なのが調理器具です。鍋と簡易食器を用意しておきましょう。また、もし乳児がいるようでしたら、必ず粉ミルクを用意しましょう。母乳で育てていても、ショックで母乳が出なくなる可能性もあります。粉ミルク、授乳用品も用意しておきましょう。緊急用の他に、日頃からミネラル水や缶詰、レトルト食品など、保存食品を買い置きし、新旧を回転させて使用すれば、災害時の非常食として役立ちます。次に、医薬品、薬などです。怪我をしても、病院で直ちに治療を受けることは困難です。包帯などの外用薬、頭痛、腹痛などの基本的な薬は用意しておきましょう。もし、いつも飲んでいる薬があれば、1週間分を目安に用意しておくと良いでしょう。次に、衣服などです。上に羽織るものを用意しておきましょう。暑ければ脱ぐことができるので、寒い場合や衣服が汚れたり濡れたりした場合を想定して用意しておきましょう。また、靴もサンダルなどではなく、スニーカーのようなものを用意しておくと良いでしょう。余裕がある場合は雨具を用意しておきましょう。また、レジャーシートやブルーシートを1枚用意しておくと、緊急の屋根代わりに使ったり、風よけに使用したりできます。貴重品は、緊急用に別口でいくらか用意しておくと良いでしょう。自動販売機や公衆電話など、小銭が必要な場合に備えて、お札ばかりでなく小銭も用意しておきます。各種証明書は、保険証、カード、その他証明書などは、いつでも取り出せるようにしておきましょう。ただし、防災用品袋に入れっぱなしでは不便で、防犯上も危険なので、まとめて金庫や防炎貴重品袋にしまっておきましょう。日用品は、懐中電灯、ラジオなどは基本的な備えで、その他、携帯の電池式充電器、懐中電灯やラジオなどに電池が必要な場合は、多めに予備の電池を用意して、定期的にチェックし取り替えましょう。ライターかマッチ、ロープ、軍手などは備えておくと便利です。衛生面でのトイレ問題や、女性に必要な用品、もちろん乳児がいるなら紙おむつも必要です。その他には、タオルや飲料以外で使う水の用意もしておきましょう。赤ちゃんのいる家庭では、 飲料水、ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、着替え、おむつ、正常面、おんぶ紐、タオル、バスタオル、ベビー毛布、ガーゼまたはハンカチ、バケツ、ビニール袋、石鹸などを用意しましょう。そして妊婦さんのいる家庭では、脱脂綿、ガーゼ、さらし、T 字帯、正常面および新生児用品、ちり紙、ビニール風呂敷、ビニール袋、母子手帳、新聞紙、石鹸などを用意します。ここでは、地震などの緊急時にすぐに持ち出すことができる非常持ち出し品についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の滝沢さんに、行楽などで出かける際にその場所のハザードマップや地図を用意し、起こりうる災害の可能性を理解した上で楽しむ習慣を身につけること、防災知識があれば緊急時気持ちにゆとりを持って対応できるという防災士ならではの心構えを伺いました。それではお聞きください。
特にやっぱ山あいの場所を行くときには、土砂災害のやっぱ注意必要ですので、できるだけその地図をなるべく普段から持つようにはして、なんかここでこういう場所が場所で何か起きてもおかしくないとか、あるいは川沿いに土砂と、そういうところっていうのは近くに谷間っていうんですかね、あの川が流れていることもありますので、土石流ですとかそういったことが起こらないかなっていうのも、できるだけ普段から注意をして移動するようにしております。
じゃあ美しい景色を見た場合にもそういったことが頭で想定できるようになってるんですね。
そうですね、普段から何かこう起こらないかどうかっていうのは気にしながら、はい、ちょっと行楽地に出かけることもあるかなと思います。普段住んでいるところだけではなくて、出かけた場所で何が起こるかっていうのはやっぱりその土地土地で変わってきますので、奈良県は山に囲まれて津波の心配というのはない県ですけれども、例えば和歌山太平洋とか、例えば旅行で日本海行ってる時に地震や津波が発生した時の対応っていうのも、できるだけ行動が取れるように普段から心がけておきたいと思いますし、でまたそういった呼びかけっていうんですかね、活動もそういった啓発活動なども、また防災士としてできるように していきたいというふうに思っています。避難の行動とか知識とか持っているだけで少し心にゆとりを持って行動はできるかなと思います。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。台風の時の強風や発達した積乱雲がもたらす竜巻など、猛烈な風は大きな被害をもたらします。屋内にいる場合、窓のない1階か地下の部屋などへ移動しましょう。即座に窓やドア、外壁から離れてください。浴槽や頑丈な机の下に入り、腕で頭と首を守るとより安全です。屋外にいる場合は近くの頑丈な建物の中や丈夫な壁などの近くに移動しましょう。飛んでくるものから身を守ってください。竜巻が発生するときには真っ黒い雲が近づき、急に暗くなったり雷が聞こえたりします。すぐに安全な場所を探すようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。